ボイスレター8月号、リスナーの皆様こんにちは。残暑お見舞い申し上げます。今年の夏は非常に変わりやすい、特に暑い夏となっておりますけれども、このボイスレター録音しているのは8月11日なんですけれども、明日から関東地方でも1週間程度梅雨前線、秋雨前線とも気象予報士は言っておりますけれども、雨の日が続くと言われております。雨の日が続くという私の思いでは、昭和51年1976年だったかと思うんですけれどもね、学校の夏休み40日ほぼ毎日が雨の日または曇りの日だったんですね。で、聖書ではノアの箱舟というのがありますね。皆様ご存知ですね。40日40夜雨が降って大洪水だったというのがありますけれども、日本でもその76年は大洪水にはなりませんでしたけれども、天気が悪い日が40日間続いたという記憶があります。さて、今月の話題ですけれども、いつものように2つ3つということになるかと思うんですが、まず最初にオリンピックの話をさせていただきます。西村京太郎著、幻の東京オリンピックという本がありました。これは昨年書かれた本なんですね。今回私はこれを聞きました。どういう話かと申しますと、昭和5年に日本は、昭和15年1940年に東京オリンピックをやるんだということを国際連盟にでノミネートしました。で、この昭和5年は大いに世界からは歓迎されたんですね。ぜひ東京でやろうじゃないか、アジア最初のオリンピックということで、ウェルカムだったんですね。で、1936年、昭和11年ドイツのですねオリンピックが行われました。ミュンヘンだったでしょうか、ベルリンだったですね。ベルリンオリンピックがありました。日本では前畑頑張れ頑張れ、前畑勝った勝ったと日本人が盛り上がった、このベルリンオリンピックだったんですね。で、ところがその日本の東京オリンピックの話に戻りますと、昭和5年、昭和で話を通しますね。昭和5年に申し出た時には大変歓迎されたんです。ところがですね、日本はその右寄り路線、軍部拡張で昭和6年からですね、韓国、中国への進出、帝国主義が起こりまして、満州事変あるいは日中戦争などが起こりまして、昭和11年12年13年と、もう日本の軍隊がですね中国に侵略をしまして、世界各国から非難をされました。そしてアメリカからも特に非難されたりして、物資もなくなり、その中国侵略の理由としては、日本の一部の軍隊の中では物資が足りないと、そこで中国を侵略して、石油、石炭、鉄、そういったものを確保しようということでしたけれども、日本は昭和12年13年頃からですね、11年には226事件もあり、その前には515事件があり、総理大臣が暗殺されたりですね、渡辺上等兵も226事件で暗殺されましたね。そんな昭和11年から12年13年と、日本はますます軍部化路線を取りまして、と同時に物資が足りなくなったんですね。それで昭和13年に、欲しがりません勝つまではというキャッチフレーズで、女性の洋服もパーマネントも禁止、スカートも禁止、禁止禁止ということになったんですね。それで、鉄、オリンピックを開くために鉄を1000トン、輸入して、それで、スタジアムを作ろうと日本政府は考えたんですが、その鉄がなくて、そしてお金もないと。で、軍部からはですね、そんな 東京スタジアムを作るために鉄が1000トンもいるんだったら駆逐艦一隻できるではないかという軍部の圧力があって、結局昭和13年から14年にかけて日本軍といった方がいいでしょうかね、日本軍が東京オリンピックはやらないと、それから各国からも否定論が出されて東京オリンピックやってはいけないという決議が出されたということになって、昭和15年の東京オリンピックができなくなったという背景が、まあ、こと細かにこの幻の東京オリンピックに書いてありました。まあ、呪われたオリンピックなんていうことを麻生さんが言っててどういうことかなと思いましたが、まあ、この本を読んでですねよくよく分かりました。でこの今年の東京オリンピック皆さんお聞きになりましたでしょうか。まあ、私も、野球とかソフトボールこういったものについてはですね、力を入れてほぼ全試合ラジオで、楽しむことができました。まあ、菅総理はですねそもそもこのオリンピックを成功させて、このワクチンをもとに、政権衆議院選挙で自民党が圧勝したいという、そして結局は自分も総理大臣として、続けてやりたいという、意図があったんだと思いますけれども、東京オリンピックについてはまあ成功か失敗かはともかくとして、まあ、最後までやることができたということは事実だと思うんですね。ただ530人近い人たちが関係者選手も含めて、感染したと、コロナウイルスに感染したということが成功か失敗か、こういうことは菅総理全く言いませんでしたからね。この程度の人数ならば成功だとかね、そういうふうにしたいということは一切言わなかったので、まあ、よかったよかったということでありますし、そのインターネットの話によると、二階幹事長は菅総理は国民の多くから続投を望んでいるということが分かるということを言ったら SNS が大炎上したんですね。それはそうでしょうね。この度の NHK や朝日新聞の菅総理の、アンケートによると支持率が 28%、 不支持率が 50% 強ですからね。どう考えてもどんなに平等的に見ても支持されているとは考えられませんね。どうして、この支持されないのかというと、やはり国民はコロナですのワクチンでしょうね。日本全国では100万人の人たちが感染したと言われております。そしてワクチンですけれども、高齢者65歳以上の高齢者3617万人のうちの、2度ワクチンを打った人が 60%、 そして、1度ワクチンを打った人は 80% と言われています。東北地方ではまだ1回しかワクチン打ってませんよという声を聞いておりますが、まあ早いか遅いかもうここで言っても仕方のないことで、とにかく2度1人でも多くの人たちがワクチン接種、しかも若い人たちですね、30代40代が日々、たくさん感染していますから、一日も早くワクチンの接種をしてもらいたいものだなと願っております。でこれをアメリカの方に話を持ってまいりますと、アメリカではですね、やはり国民全体の、まあ、70% ぐらいまでは接種してるんですね。ところが 20%、 2割ぐらいの人たちは接種を拒否しているというわけでありますから、これは拒否している人にはどうにもならないわけです。でどうして、この拒否しているのかというとですね、よくわかりませんけれども、2割といってもですね、アメリカの人口は2億5000万人ですね。 その 20% でいうと5000万人がワクチンを接種しないんですね。そうなるとですね、その5000万人の中で、感染する、またワクチンを打った人の中でも二次感染ということがあるわけですから、アメリカもなかなか減らないんですね。このアメリカでは3000万人の人が感染して、死者が60万人を超えているわけですから、まあ、あの日本とは比べ物にならない数の人たちが感染しているわけです。世界では2億人の人たちが感染しているし、アフリカの方ではさらに増えていくことでしょう。どこまでこの感染が増えていくか、本当に心配されるところであります。最後に、忘れられない夏の思い出をお話しさせていただきます。もう45年ぐらい前のことですけれども、この夏がやってくると思い出すことが一つあります。それはですね、街頭募金なんです。私がまだ若い時、20代の頃ですけれども、栃木県に盲導犬センターというのができました。お世話になった鈴木先生、私の恩師ですけれども、先生が理事になり、当時はですね、街頭募金を協力してほしいということで、私も2度3度ですか、宇都宮市にありますオリオン通りということで2時間経って街頭募金を行いました。この盲導犬センターの、犬ですね、盲導犬とともにオリオン通りに立って募金箱を持って、盲導犬のためにご協力お願いしますとこう呼びかけたわけですね。私にとってはその街頭募金というのは初めての経験だったので、非常に緊張したし、なかなか声が出なかったんです、最初はね。しかしだんだん、この声が出てくるようになりました。それで、なぜ抵抗があったかというと、昔ながらのこの物乞いってイメージがあってですね、目の見えない人が募金箱を持って立つと、何か物乞いのイメージがマイナス思考ですね、出てしまって抵抗があったんですけども、このね、盲導犬とオリオン通りで立ちますと、通りがかりの人たちが、ああかわいいワンちゃんだって言ってね、子供たちもね、ワンちゃんのためにって言ってお金を入れてくださったんですね。で盲導犬センターの職員とその日の2時間終わって計算すると、だいたいその、まあ、3グループぐらいで立つんですけども、2時間で3万円ぐらいの募金がありましたね。それを経験して私も大変ありがたいなと思うし、嬉しくなりました。私のためにして募金するのではなくて、盲導犬のために皆さんしてくれてるんですね。そんな経験をして、盲導犬センターがですね、その後今は東日本盲導犬センターと名前も変えて、もう40年以上の、経歴を歩んでいるわけでありますけれども、ある方から最近聞いた話では、このキャッシュレスになって、そのたとえ今やってるかどうか分かりませんけれども、オリオン通りなどにね、どこででもですね、募金箱持って立っても、若い人たちの多くはクレジットカードあるいはスマホでキャッシュレスの人が多いので、街頭募金やってもなかなか寄付もらえないんだという話を聞きました。はは、これは時代とともに変わったな。クラウドファンディングというのはありますけどね、逆にね。そうするとホームページか何かでインターネットで盲導犬のためにクラウドファンディング、寄付をお願いしますって、やってるのかどうか今分かりませんけども、時代とともに変わるもんだなというふうに感じております。さて、今年は台風が多く来るのではないかと心配をしておりますけれども、本当に日本は災害が多い国ですけれども、なんとかこの夏から秋にかけて災害が少ないようにと、世界中において平和な国でありますようにということを願っております。高校野球も始まりました。さあ皆さんどうなりますでしょうか。ではごきげんよう。さようなら。